はい、それでは申命記の8章を開いてください。申命記の8章ですね。今日は11章までを学びますけれども、ここでのテーマはエジプトから連れ出された民。エジプトから連れ出された民、これ8章から11章までですね。イスラエルの民がこれから祝福の場所に入るんですけれども、それは彼らがどういうところを通ってきたのかということを思い起こさせながらですね、入っていく準備をさせる箇所であります。私たちは前回5章からですね学びました。5章からこの何て言ったらいいんでしょうね、総合的なと言ったらいいんでしょうか、一般的な神様の戒めについて書いてありました。1章から4章まではモーセがこの今までの経緯を話していたんですけれども、5章からですねこの10回のことをまた話しまして、この原則的なことですね、原理的なことを話しています。この5章のところには神様の御声があって、その声を聞いてなお生きていることが驚くほどにですね、イスラエルの民が恐れたわけですけれども、そのことを神様はかえって喜ばれたということですね。御声を聞くことの大切さについて書いてありました。で、6章においてはこの御言葉をしっかりと自分の胸に刻んで、そして子どもたちにも教えなさい、そしていかなるこの生活の場面においてもこの御言葉をしっかりと持っていなさいということです。ここから私たち自身もこの人たちのこの教えをですね、しっかりと固く守っていつも生活の中で生かしていくという必要性について学びました。そして7章においては異邦人をことごとくこの根絶やしに神様がして、されるわけですけれども、縁を結んではならない、容赦してはいけないという言葉であります。ここにおいて、この5章にも出てきますけれども、主はただ一人の方であり、心を尽くし思いを尽くし力を尽くして愛しなさいと言われてですね、神様がイスラエルを愛し慕っておられるという、恋慕っておられるというですね、恋愛関係まで書いてあるんですね。ということから、この夫が妻と妻が夫に結ばれるように、イスラエルも夫なるヤウェの神に結ばれる、そのような一対一の関係なんだということを私たちは学びました。そして8章に入るわけですけれども、一節を読みます。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。またこのようにして命令を守り行わなければいけないというところから入っていきます。もう何回も繰り返していますけれども、でその大切さについてこれから話していきます。その理由といったらいいでしょうかね、その経緯といったらいいでしょうかね、どのようにすればこれを守ることができるのかといってもいいかもしれません。2節を読みますね。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったとあります。ここ、とても大事ですね。今、モーセは思い起こさせているんですね。40年の間、荒野での、このですね、全行程を思い起こさせて、この苦しめてとありますけれども、減り下らせてというふうに言い換えることができるかもしれません。そして、試みるという言葉があります。主は私たちを試みられます。私たちは、この主を試みてはいけないんですね。それは罪ですけれども、主は私たちを試みられるんですね。ヤコブの手紙を読みますとですね、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときにはそれをこの上もない喜びと思いなさいというふうに言っています。でここでイスラエルの民がそうであったように、この自分たちの心の内にあるものが何であるかを知るためなんだということなんです。これが試練の目的というか試みの目的なんですね。 神様がテストするわけですけれども、神様が私たちの心を知るためにそれを行われるわけではないんです。神様は全てのことをご存知です。知らないのは私たちなんです。私たちは自分たちを欺くんです。簡単に自分たちがどのような姿かを忘れていくわけですね。まあ、それ相当の人間であるというふうに思ってしまいます。そこで神様はですね、ありのままの姿を私たちが理解してほしいというふうに願われているわけですね。そこで神様は試みを与えられることによって私たちが自分たちの姿を見ることができるようにしてくださるわけなんです。あ、なんだ、私というのはこんな人間だったのかということを試みに遭うことによってようやく分かるわけなんです。で、これがないとですね、私たちは自分に頼るようになってくるわけですね。しかし今読んだように神に頼らなければいけない、神の命令に従っていく、つまり神に頼っていかなければいけないわけなんです。しかしそのためには自分がいかに頼り得ない存在なのかということを知らなければいけないわけなんですね。で、そこで試みを与えられます。で、次 3節ですけれども、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。有名な言葉ですね。イエス様が荒野で試みに遭われた、悪魔から誘惑を受けられた時にこの言葉を引用されたから私たちはよく知っていますけれども、イスラエルの民は飢えていたわけです。そしてその飢えは神様が言われた約束を待ち望み信じることによってのみ満たすことができたわけです。神様がマナをあなた方に与えると約束されたその言葉があったわけです。で、その言葉に全て自分の全存在がかかっていたわけですね。日々の生活がそうだったわけです。で、あえて神様はそのようなマナの与え方をされました。何日間もこの保っておくことができるようなものではなく、一日一日、しかも朝ごとに必要な時にですね与えられて、安息日を守る時には2日間ですね、それが腐らないようにしておいてくださったという、あくまでも神様の言葉を本当に食べるもののようにですねして、このすがることを神様は求めておられたわけなんですね。で、これがイエス様が言われた聞くもの、聞くだけではなく聞いて行うものということであります。ありますね、三条の水訓において最後のところですけれども、砂上に建てた建物と岩の上に建てた建物がありますけれども、ここでは岩の上に建てたこの建物のような聞き方ですね、この主の口から出るすべてのもので生きていくというこの聞き方であります。そして4節です。この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。これ面白いなと思うんですね。イスラエルの民はなんと苦しかったかって思ったと思うんですけれども、振り返ってみると着物が擦り切れていなかった、また足も腫れていなかったんです。苦しみの中、その時に実は神様は奇跡を行われていたわけです。私たちは気づかない自然の周りのことについて神様は超自然的なことを行われるわけなんです。私たちが望むような印というのは与えられなかったかもしれないけれども、神様は真実な方であられるわけですね。主の恵みの足跡をイスラエルの民はここで見ることができています。そして5節です。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。この御言葉も新約聖書で引用されています。ヘブル人への手紙の12章の7節、訓練と思って耐え忍びなさい、神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることを知らない子がいるでしょうか、父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。 という言葉があります。でこの8章の前には7章のところで主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたと書いてありますけれども、父が子を愛しておられるように父が子を懲らしめるという言葉が、箴言の言葉がですね、このヘブル人への手紙の今引用したところの手前に書いてますけれども、愛しておられるからこそ訓練を与えるんですね。試練というよりもここでは訓練ですね。荒野での訓練です。でこれは私たちが嫌いだからではなくて反対です、ね、私たちを愛してくださっているからですね。訓練を受けない、叱られない、懲らしめられないということは愛されてないんですね。逆なんですね。私は救われてですね、このヘブル人への手紙の言葉がとても大好きなその一つだったんですけれども、父親に殴られたこともない感じでですね、でも父なる神、天の父からこの本当に訓練を受けるということは本当に愛されてるんだなということを知ることができましたけれども、本当に愛しておられるわけなんです。そして次に、あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。また繰り返しています。7節、あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地。すごいですね。そこはあなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地。その地の石は鉄であり、その山々からは青銅を掘り出すことのできる地である。先ほどの荒野とは対照的な潤いに満ちた地であります。この潤いというのは食べ物だけではなくて、生活に必要な鉄とか青銅、戦いに必要なものと言い換えてもいいですね。それが与えられていたわけですね、与えられるわけですね。あなたが食べて満ち足りた時、主が賜った良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。荒野があったからこそ今この祝福に満ちた土地をこの神様からの賜物として感謝して主を賛美することができるようになるということですね。これが正しい応答の仕方であります。で、まあ、このことをですね、私読んだ時に、チャック牧師のですね、この証をいつも思うんですね。で、もう今プロテスタントのアメリカの教会においても教会誌に載るほどの人物です、実際に。で彼がですね、このリバイバルについて語るとき、彼自身も言うんですけども、私もそうだなっていうふうに見ることができるんですけども、なんか野球の観覧席にいるなんか傍観者みたいに語るんですね。神様がなされたことっていうことで、もう圧倒されて涙が出てくるぐらい感謝し褒めたたいてるんですね。でなんでそういう風になってるかというと、彼は自分の姿を17年間の間、自分自身も言ってるんですが、荒野の生活をした、墓会生活ですけれども、17人に減った、この教会員がですね、ある2年間やってる間にですね、まあ、アメリカで17人って少ないんですけれども、その中に家族もいるわけですね。ですから本当にいい訓練を受けた一番大きな訓練の場だ、進学校よりも、この、密な訓練の場であったと彼は話していました。このようにですね、本当にこの荒野での生活があることによって自分が何者であるかを、ありのままの姿を見ることによってですね、自分を空にして主の御霊のみに生きていくということができるようになるわけなんですね。それだからこそ子供のように喜ぶことができ、普通は次から読む箇所ですけども高慢になっていきますね。しかしそうならない、褒めたたえることができるようになるわけです。でモーセが気をつけなさいと言ってます。11節です。気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと、 主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ち足り、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、ここでちょっとあれですね、この高ぶるっていうことですけれども、こう思い出させているわけです。思い出させるんじゃなくて、そういう心を高ぶってしまわないようにというふうに注意しているわけですね。そこでもう一度思い起こさせているんです。この一歩の線が大事ですね。スラッシュっていうんですか、なんていうんですか、これは防線っていうんですか、思い出させるんですね。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。この自分がどういうところから来ているのかということを思い出す必要がある。自分は何様なのかということをですね、思い出す必要がある。覚えている必要がある。でこれを忘れていると、でその時に示された神様の真実ですね、ここではマナーですけれども、また着物とか足が腫れなかったこととか、そうですけれども、このことを忘れてしまうと高慢になってしまうわけです。で17節に、あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。私の力と言われますね。神の力ではなく私の力です。神の御手ではなく私の手と書いています。これを一言で言うと独立と言ってもいいでしょう。主により頼み、主の御言葉に従うのではなくて、自分の判断により頼み、自分の悟りに頼っていき、自分で行動していくということです。これが独立です。これをイスラエルの民がしてしまうということをモーセは警告しているわけですね。これはですね、パウロも話しました。コリントにいる教会の人たちに言っています。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。すべてはもらったものなんだよ。なのになんで そうではないかのように誇っているのですかと言っているわけですね。神様は私たちを祝福したいと願われています。で、大事なのはその祝福は私たちが祝福されるためにあるわけではないんです。ここが説明が難しいですけれども、神様の目的は先ほどあったように神様との愛の関係です。神様が褒めたたえられるためですね。このためにイスラエルを幸せにし祝福するわけです。この目的のために神様は試みて苦しめるわけです。あくまでも彼らが神を自分たちの神にするため、主を崇め礼拝するため、主に仕えるためということで、イスラエルの民が主に結ばれていくことということが神様の目的なんですね。その関係を深めるために祝福が与えられるわけなんです。ですから ある人が話したんですけれども、これ面白いなと思ったんですね。製品なんていうんですか、クリスチャンがですね、こうクリスチャンのイメージとして清く貧しくっていうんですか、そういうイメージがあるけれども、だけれどもそれが本質では全然ないではなくて、もし神様がですね本当にその関係を深めるんであれば、高級車だって与えるかもしれないと。でも多くの場合はそれによって神様との関係が悪くなってしまうんですね。だから神様は戒めを与えられるわけですけれども、でもどういう方法か分かりません。あくまでも神様との関係、 だからそれをモーセが言っている言葉を使うのであれば、主の命令を守り行いなさいというふうになるわけなんですね。そのために与えられているわけです。けれどもここで言っている私の力というのは、神様に頼る、神様のリソース、源からではなく自分の源、他のものにより頼んでいく、つまり神から独立していくことですね。それを一番神様は懸念しておられるわけですね。それで、ここで、話しておられるわけですね。で次18節ですが、あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通り果たされるためである。イスラエルが何か良いものがあるから神様は彼らに祝福を与えるのではなく、富を築き上げるのではなく、あくまでも契約を果たされるため、約束を守られるためなんだということです。でこの理解とても大事です。神様は全能の神であり、全知の神であり、主権者です。神様は御心のままに自分のなされることをなされるんですけれども、契約に縛られた方です。ご自分が誓ったこと、ご自分が立てられたものにから自由になることはできません。契約の神なんです。ここが大事ですね。そしてなぜ大事かというとですね、この私たちがこの身の回り、この今まで育ってきた環境、神という言葉、カタカナの神というふうに書いてもいいかもしれませんけれども、このアニミズムなんですね。アニミズムの神というのは分かりますか？何をするか分からない存在なんです。だから魂を沈めるという言葉もありますね。何をするか分からない恐ろしい存在ですね。そしてこの前ですね、韓国の牧師のです、の先生ですけども、どこ行ってですね、家でお食事いただいたんですけれども、子供たちのですね、この日本の昔話のお笑い話っていう本があってですね、そこにですね、なんかその侍さんかなんか分かんないんですけど、バラバラになってまだ生きているっていうですね、この絵があるんですね。でなんとなく昔の話なら出てくる話ですけども、その韓国の人にとっては信じられないんですね。なんでかっていうとですね、 はっきり言ってオカルト映画みたいなものですね。これをなんで子供の、しかも教育用の材料のような本にですね書くのかと、これ描くのかと彼は話していましたけれども、それが今この映画にもなっていたりですね、そういうものを題材にしてなっていたりするわけですね。何をするかわからないんですよですね。だから何してもいいということにもなってしまうわけなんです。しかし神は夫と妻との関係のようにですね、夫が妻に対して真実を尽くすように縛られてるんですね。ここを理解すると、いろんなことが分かってきます。私たちが罪を許されて神の子供とされているっていうことについてですね、後悔で尊いという言葉がよく使われるんですね、イザヤ書の。けれどもそれは大きな間違いなんです。私たちが後悔だからではないんです。虫キラとイザヤは同時に話していますね。邪悪で、治りようがない存在であるとも書かれています。高価で尊いからではないんです。神様の理由なんです。神様が罪定めをしようと思ったらいくらでもできて、神様がノアの箱舟の洪水の後にですね、もう裁くことはしないと、なぜかというと人間はいつも悪に心が傾くからだと言われたんですね。神様がある意味で諦めたと言ったらいいでしょうか。ご自分の側で御子によって全てを処理してしてしまった、そういう契約なんですね。新しい契約というもの、全て神側の理由なんです。神がそう決めてしまったんです。私たちが偉いとか、何か愛されるべきものがないとかあるとか、怒られるべきものがあるとかないとかではなくて、法律的な契約的な問題なんですね。神様の方で処理をしてしまった、 ゆえに私たちを信じる、キリストを信じる私たちを義と認めざるを得ないし、あと神の子供にするせざるを得ないんです、この理解をすると、私たちが自分たちがしていることであたふたする必要はないわけなんです。私たちの役目はそれを信じることなんです。受け入れていくことなんです。受け入れるとどうなるかというとですね、御霊が働いてくださいます。そしてこの神様がしてくださったことを自分の生活の中でも体験していくことができるようになるというのが新しい契約なんですね。でその違いについて、ちょっとこれ旧約の中ですので、後でまたちょっと話しますけれども、新約においてはそうであって、基本的に原則的には契約ですから、イスラエルのためにもそのことが言えて、契約に縛られているということが大事になります。で19節、あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなたに警告する。あなたは必ず滅びる。主があなた方の前で滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方があなた方の神主の御声に聞き従わないからである。警告をしています。そして他の神々に従ってはいけないという警告ですけども、何回も何回も出てきますね。で今高ぶって自分の力で、自分の手の力が富を築き上げたのだと言った警告の後に、この神々に従いというふうに出てくるわけです。これは、このバラバラではなくてつながっているんですね。祝福を受けて神を恐れることなく、神を賛美することなく、自分の力でとなったところで必ず人は偶像礼拝をします。神ではないものを礼拝していくんですね。ですからここでこの神々に従ってはいけないんだという警告をしているわけですね。このようにありのままの姿を見ていく必要があるということを今見ていきました。そしてこの懲らしめが、その懲らしめというか訓練が与えられてですね、そして神様のみが豊かにされる方なんだということです。でこれ新約聖書にもあるんです。ラオデキアの教会です。3章開いてください。黙示録、つながってるんでね、ちょっと面白いと思います。17節から言いますね。3章の、あなたは自分が富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。これがイスラエルですね。そして私たちの姿です。あなたは、私はあなたに忠告する。自分たちには何もないんですけれども、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。主のみなんですね、この富を持っているのは。またあなたの裸の恥を表されないんです着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目で見る目薬を買いなさい。次、私は愛するものを叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。愛するものを懲らしめるって出てますね。ですからここで書かれているイスラエルの神はまさにイエス様ご自身です。ですね、三位一体のイエス様がここで同じように働いてくださっているわけですね。それでは9章に入ります。9章でも同じテーマですけれども、今度は独善ですね。今は8章は独立でした。独善です。聞きなさいイスラエル、あなたは今日ヨルダンを渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。あなたの町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。あなたの民は大きくて背が高く、あなたの知っているアナク人である。あなたは聞いた、誰がアナク人に立ち向かうことができようか。思い出してください、カデシュバルネアのところでイスラエルのスパイが行きました。約束の地に行って調べてきて戻ってきて、そして10人の人がこの誰がアナク人に立ち向かうことができようかと言って、他の人たちもそのように話していたんです。でここであなたは聞いたとあります。そうなんですね、10代以下、19歳以下の子供たちが 大人たちが話している言葉を聞いていたんです。そうですね。で、今生き残っているのはヨシュアとカレブ以外は、あとモーセもそうですけども、全部若い人たちですね。若い人たちです。20代以下ですから。でも若いって言ってもですね、もし19歳だったら40年経ってますからね、59歳とかですね、まあ、一番年長はそうかもしれませんけれども、聞いていたんだということを言ってます。今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす日としてあなたの前に進まれ、主が彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服する。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。主が滅ぼしてくださるという約束ですね。あなたの神主があなたの前から彼らを追い出されたとき、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することができるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうよとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。ここはとても面白いです。ここに書かれていることから私たちはなぜことごとくカナン人や他の住民たちが滅ぼされなければならなかったかを知ることができます。よく聖戦という言葉が使われますね。そしてヨシュアたちがイスラエルの民がこの約束の地をことごとく攻め入って攻め入っていって、ことごとく女も子供も殺していった、撃ち殺していったところを読んでですね、クリスチャンではない人、またクリスチャンでもそうですけれども、このことを理解するのに悩みますけれども、ここに答えがあるんですね。彼らが悪いことをしていた、裁かれるに値することをしていたということです。神様は2度その前に裁きを行われたことがあります。全人類に対する裁き、それはノアの時代に洪水によって裁かれました。で、もう一つはソドムとゴモラです。火と硫黄によって裁かれました。そして今カナン人たちも同じように邪悪なことをしていて、神様がもう裁かなければいけないほど悪くなっていたような状態だったんです。これは考古学でも発見されているんですね。ハーレーの聖書ハンブドブックとか開くとですね、もう出ていますけれども、幼児のこの骨とかがですね、彼らがですね、この性的なこうものでですね、こうやって、そしてこの幼児を殺しててですね、なんかいろいろ本当に口に出すこともできないほどのことを彼らはしていたというのが、もう考古学の発見で確認されているわけですけれども、ですからイスラエルはあくまでも器でしかなかったんです。たまたまイスラエルが用いられているんです。で、神様は面白い方です。いろいろな目的と意図をなされるために、一つの出来事において、この一つにまとめてしまうことがあるんですね。もう一つの理由はアブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためなんだ、主がということですね。約束を守るためなんだということです。先ほど話しました、新しい契約でそうだって言いましたけど、古い契約でもそうなんです。まあ、ここは新しい契約かな、このアブラハムっていうのは約束が、そうですね、契約ですから、そうなんですね。イスラエルが関係ないんです。今のイスラエルが何だかどうかという問題ではないんです。そうではなくて、約束を神様が果たされるために今このようなことをするのだと言ってるわけです。でもこのように連戦連勝していくとですね、正しいと思うようになるわけですね。そこで、私たちもそうですよ。私たちもクリスチャンになることによって、クリスチャンではない人たちよりも正しくなったと思い込みます。で、私がなんか聖書を教えている時に言われた言葉で、なんか聞いてる人が、まるで私がクリスチャンじゃないように語りますねっていうふうに言われたことがある人がいますけれども、そうじゃないんですね。 クリスチャンもクリスチャンじゃない人も同じところにいるということがなぜかクリスチャンの間で忘れられていくというか、一つの教えにまでなってしまっています。義と認められるのは宣言されるだけであって、全くクリスチャンでない人と変わっていないということなんですね。その実質においてはただキリストと共に十字架につけられているわけなんです。でそこが、とても大事な理解であって、それをなくしてしまうと自分が、この正しいって言ったらあれですね、もっと言い方変えるとこうなんて言ったらいいんですね、クリスチャンで正しい部類に属しているというふうに思っていくんです。しかしそうではない、エコひいきなされない方なんだということを今からモーセも話していきますけれども、全く同じところにいるんだということです。そして、6節読みましたっけ、私知りなさい、 あなたの神主はあなたが正しいということでこの良い地をあなたに与えて所有させられるのではない、あなたはうなじの怖い民であるからだ。うなじが怖い、言うことの聞かないですね、そのような、民だということです。で、長々とモーセは話していきます。あなたは荒野でどんなにあなたの神主を怒らせたかを覚えていなさい、忘れてはならない。エジプトの地を出た日からこのところに来るまであなた方は主に逆らい同士であった。こう言われたらどう思います？ちょっといいところあったんじゃないのって思いますけれども、逆らい同士でも正直に自分を裁くっていうか吟味してるとですね、あそうだったかもしれないなと思い、そうだったんだっていうことをですね認めることができるのではないでしょうかですね。でこのローマ人への手紙でもですね、これが書いていますね。悪いこの親に逆らうものとかですね、無慈悲なものとかいろいろ列挙されててですね、いや本当にひどいやつだそういうことをしてるやつらはって言って、あなたはそうやって裁いてその裁きの物差しで裁かれるのですというふうにパウロは言ってるんですね。で、パウロはどう言ってましたか。罪人の頭だってこの前も学びました、テモテの第一、あれは救われた後ですよ、救われた後で罪人の頭だって言ってるんですですね。これは罪が許されているっていうこととですね同居できるんですね、罪人の頭だと告白することは。そこを理解することがとても大事です。で今ここでもう逆らい同士であったと、このモーセは言ってるんですね。あなた方はホレブで主を怒らせたので主は怒ってあなた方を根絶やしにしようとされた。さっき見てください、さっきのですね、3節、あなたの前に包まれ主が彼らを根絶やしにされるって言いましたよね、敵が根絶やしにされるんですけれども、実はイスラエルの民もそのような神の怒りに遭う根絶やしにされるような危機があったんですですね。そして私が石の板、主があなた方と結ばれた契約の板を受けるために山に登った時、私は40日40夜山にとどまりパンも食べず水も飲まなかった。その後主は神の指で書き記された石の板2枚を私に授けられた。その上にはあの集まりの日に主が山で火の中からあなた方に告げられた言葉がことごとくそのまま書かれてあった。こうして40日40夜の終わりに主はその2枚の石の板、契約の板を私に授けられた。そして主は私に仰せられた。さて急いでここから下れ、あなたがエジプトから連れ出したあなたの民が堕落してしまった。彼らは私が命じておいた道から早くもそれて自分たちのために鋳物の像を作った。金の子牛の話を今モーセはしています。さらに主は私にこう言われた。私がこの民を見るのに、この民は実にうなじの怖い民だ。私のするがままにさせよ。私は彼らを根絶やしにし、その名を天の下から消し去ろう。しかし私はあなたを彼らよりも強い人数の多い国民としよう。このように消し去られるという危機の中にいました。そして私は向き直って山から降りた。山は火で燃えていたですね、先ほど3節のところ、焼き尽くす日としてあなたの前に進まれとありましたけれども、ここでも神の怒りの火が燃えていたわけですね。そして2枚の契約の板はその私の両手にあった。 私が見ると、見よ、あなた方はあなた方の神主に罪を犯して自分たちのために鋳物の格子を作り、主があなた方に命じられた道から早くもそれてしまった。それで私はその2枚の板をつかみ、両手でそれを投げつけ、あなた方の目の前でこれを打ち砕いた。あなたは律法を破りましたということをデモンストレーションしたわけです。そして私は前のように40日40夜主の前にひれ伏して、パンも食べず水も飲まなかった。あなた方が主の目の前に悪を行い、身怒りを引き起こした、その犯した全ての罪のためであり、主が怒ってあなた方を根絶やしにされようとした激しい怒りを私が恐れたからだ。かわいそうですね、モーセは。40日40夜ですね、シナイ山のところで、水も飲まず、パンも食べず、そして神様の言われたことを聞いていたんですけれども、イスラエルが罪を犯したためにまた40日40夜、神様に、この願いを立てなければいけなかったわけです。主は激しくアロンを怒り、20節、彼を滅ぼそうとされたが、その時私はアロンのためにも取りなしをした。アロンも滅ぼされるということですね。これ民数記に書かれていませんでしたけれど、民数記じゃない、出エジプト記に書かれていませんでしたけれども、新命記にこうやって書かれて、アロンも滅ぼされようとしていたけれども、取りなしをしたわけですね。取りなす、という言葉、ことはとても大事ですね。この他の人々の民ですね、こう願い出るということですね。そして、このお願いしますとこういうことですけど、この祈りが大事ですね。明日の手持っての第一の2章ですね、この高い地にいる人のためにですね、こう取りなしをしなさいというところが出てきますけれども、その時にちょっと詳しく学んでみたいと思います。21節、私はあなた方が作った罪、その格子を取って火で焼き、打ち砕き、塵になるまでよくすりつぶした。そして私はその塵を山から流れ下る川に投げ捨てたと、このように偶像を処理しました。あなた方はまた、タブエラでもマサでもキブロテ、ハタアワでも主を怒らせた。主があなた方をカデシュバルネアから送り出された時、登って行って、私があなた方に与えている地を占領せよと言われたが、あなた方はあなた方の神主の命令に逆らい、主を信じず主の御声にも聞き従わなかった。私があなた方を知っていくから、あなた方はいつも主に背き逆らってきた。だからこの金の格子のことだけではなくて、ずっと背いているではないかと言ってですね、今ここで聞いているイスラエルの人たちもそのことをこの理解してもらうということであります。それで私はその40日40夜主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。私は主に祈っていた。神主よ、あなたの所有の民を滅ぼさないでください。このですね、祈りをですね、ちょっと注目していきたいと思いますけれども、あなたの所有のと言ってますね。そして彼らは、あなたが偉大な力を持って贖い出し、力強い御手を持ってエジプトから連れ出された民です。あなたのしもべ、アブラハム、イサク、ヤコブを覚えてください。そしてこの民の強情と、その悪と、その罪とに目を止めないでください。そうでないと、あなたがそこから私たちを連れ出されたあの国では、主は約束した地に彼らを導き出ることができないので、また彼らを憎んだので、彼らを荒野で死なせるために連れ出したのだと言うんでしょう。しかし彼らはあなたの所有の民です。あなたがその大いなる力と述べられた腕とを持って連れ出された民です。今の取りなしのところで私が読んだときに、この強調しましたけれども、あなたという言葉がたくさん出てきました。イスラエルが強情であり、その悪と罪があるということをモーセは認めているわけなんです。彼らは、滅ぼされるに値する民であるということを認めているわけで、彼らが理由ではないんですね。神様の理由でもって取りなしをしているんです。神様が所有の神様、あなたの所有の民です。そしてあなたが贖い出されてここまで導かれた民です。神です。あなたは契約を持っておられます。アブラハム、イサク、ヤコブの契約を持っておられます。それゆえに あなたの皆が汚されないように、物笑いの種にならないように、天の主よ、どうか彼らをの罪に目を留めないでください、というふうに祈っています。神のご性質により頼んだんです。先ほどから強調していますけれども、で実際聖書に書かれている通りのことを話しますけれども、イスラエルが何だかということではないんですね。祈るときにイスラエルではなく神様がなされていること、また神様のご性質、そのことをもって祈っていくという必要があるわけなんですね。でこれがダニエルの祈りでもあったんです。ダニエルの9章でバビロンに捕らえ移されたことについて、ダニエルは私たちがこのようなことになったのは私たちの不面目、罪のせいですと、本当にあなたの裁きは正しいですと祈った後に、あなたの憐れみを与えてくださいと、エレミアが予言したようにですね、捕らえ、また戻してくださいというふうに祈っていったわけなんですね。でこのように私たちが祈ることができることによって、このイスラエルの民がそうで悔い改める、日本の罪のために悔い改めるという時にですね、このケンケンガクガク、こう議論が起こるんですね。というのは何かというと、このアメリカが何をしたかとか、また朝鮮とか、また中国が何をしたかとか、日本はこういう悪いことをしていないとか、また彼らが、こういうひどいことを今もしているとかですね。でこれは私は右翼のことを話しているだけではないんですね。左翼の、まあ、いわゆる左寄りっていう人たちも同じです。アメリカのことを非難し、原爆のことを、ある人はクリスチャンですよ、教職者ですよ、国家テロと呼びました。そういう誰が悪いのか、何をしたのかということを話している限り、真の癒しはありません。悔い改めはではないんです。バビロンが何をしたのか、何がどうかということではなくて、神様の命令、神様の働き、神様がどのようにご計画の中で国を動かしておられるのかということを見てって、それからずれていく日本を見て、それで日本を悔い改めていくというプロセスが必要になるわけなんです。まず神様が一つの国をどう見ておられるのかということを私たちは学んでいかなければいけません。どの国がこうであるとか、日本がその何でかということではないんですね。あくまでも神に対してどのように日本が行っていったのかという悔い改めが必要なんですね。そして10章に入りますけれども、これからモーセの取りなしの祈りから神様がその願いを聞いてくださって、このやり直しを与えてくださる箇所で入ります。その時主は私に仰せられた。前のような石の板を2枚切って作り、山の私のところに登れ、また木の箱を1つ作れ、その板の上に私はあなたが砕いたあの最初の板にあった言葉を書き記そう。あなたはそれを箱の中に収めよ。そこで私はアカシア材の箱を1つ作り、前のような石の板を2枚切り取り、その2枚の板を手にして山に登っていった。この木の箱が後で契約の箱になる箱になるわけですね。その箱と石の板2枚を用意しました。主はその板に、その集まりの日に山で火の中から私あなた方に告げた当の言葉を前と同じ文で書き記された。主はそれを私に授けた。素晴らしいですね。また同じ、この文だということですね。ここにですね、私はやり直してくださるですね、この神様を見るんですね。そして私は向き直って山を下り、その板を私が作った箱の中に収めたので、それはそこにある主が命じられた通りである。この箱というのが契約の箱ですけれども、この契約の箱を運んできてて、今も運んでいるのがレビ人です。そこで次にレビ人の行き先について挿入文が入っています。長いですけど読みますね。イスラエル人は ベーロテ、ベネ、ヤーカンからモセラに旅立った。アロンはそこで死に、そこで葬られた。そして彼の子エルアザルが彼に代わって最新の職に任じられた。 そこから彼らは旅立って、グデゴダに行き、またグデゴダから水の流れるヨテバタに進んだ。その時主はレビ部族をやり分けて主の契約の箱を運び、主の前に立って使え、また皆によって祝福するようにされたですね。レビ人へやり分けたということです。今日までそうなっている。それゆえレビ人は兄弟たちと一緒に相続地の割り当てはなかった。あなたの神主が彼について言われたように、彼主が彼の相続地である。このようにレビ人の位置について確認しています。でまた戻りますね。私は最初の時と同じように40日40夜主に山にとどまった。主はその時も私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまれた。だから先ほどのこの40日の話をしているわけですね。そして主は私に民の先頭に立って進め、そうすれば私が彼らに与えると、彼らの先祖たちに誓った地に彼らに入り、その地を占領することができようと言われた。このようにして回復しました。回復したんです。この40日40夜ですね、モーセが願いを立ててですね、本当に危機の中にあったわけなんです。そこでモーセは分かったかと言いたいわけです。12節、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。このように自分には正しいものが何一つないんだということをよくよく知ることによって、エジプトから連れ出され逆らい同士であったという彼らのありのままの姿、それを知ることによってですね、義は自分ではなくキリストなんだと、キリストご自身が義である、キリストから義をいただくんだということを初めて知ることができ、この自分がキリストの義を身にまとっている、キリストの義によって生きる、キリストの義を求めていく、自分の義ではないということが大事になってくるわけなんです。パウロが、話しました、このピリピの手紙ですね、ピリピの手紙でですね、キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰の義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。そしてパウロはこの一心に走っているのですということを言いましたけれども、私たちもこのイスラエルの民と同じように、この自分の義ではなくて神ご自身の義、つまりここでは命令という言葉で表されてますけれども、それを求めていかなければいけない。まあ、もっと簡単な言葉で言うと、自分、そうですね、そうですね、自分は頼りにならないわけですよ。自分ほど恐ろしいものはない。危険装置が自分にあると思えばいいですね。そこで安全装置を神様からいただくわけですね。そして14節からですね、モーセは本当に主は偉大な方であるということを話します。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものであるですね。すべてのものが主のものなんだということをモーセは話しています。そして次に、主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛された、そのため彼らの後の子孫、あなた方を全ての国々のうちから選ばれた、今日あるとおり、主は本当にあなたたちを愛してくださってるよ、あなた、主は本当にこんなに偉大な神であって、そしてこのように愛してくださっている、だから今あなたたちは心の放棄を切り捨てなさい、もううなじの怖いものであってはならない、割礼だけ、男子の放棄だけではないんだ、心の放棄なんだ、これパウロも言ってました、心の放棄なんだ、これを今切り捨てなさいと言ってるわけです。あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らず、みなしごややもめのために裁きを行い、在留国人を愛して、これを食物、これに食物と獣を与えられる。ここで言ってるのはですね、今主は全てのもの、諸々の天の全てのものの主であって、 そして今イスラエルを愛しておられると言ってるけれども偏らないんだっていうわけです。そうですね、イスラエルの神は全世界の神なんです。そして愛されていると言っても偏ることはないんです。先ほどもありましたように根絶やしにするわけですね。アナク人とかそのそこに住んでいる人たちを根絶やしにされるわけですけども、イスラエルも根絶やしにされようとされたんです。モーセの願いとアブラハムへの契約の言葉、その取りなしがなかったら彼らも全く同じ存在なわけです。自分たちに理由がないんですよ、その救われるべき理由が。これがここで言っていて、そして愛されるっていうこともそうなんです。愛されるとどういうふうに勘違いするかっていう、俺らは特別だとなるわけですね。しかしそうではないよ。そして今読んだように在留異国人、彼らを愛しなさいって言ってるわけです。19節、あなたは在留異国人を愛しなさい、あなたもエジプトの国で在留異国人だったからであるですね。このように彼らも同じように愛されるべき対象なんだ、彼らも愛していきなさいというふうに言っているわけですね。あなたの神主を恐れ、主に仕え、主にすがり、皆によって誓わなければならない。主はあなたの賛美、主はあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大きい恐ろしいことはあなたのために行われた。あなたの先祖たちは70人でエジプトへ下ったが、今やあなたの神主はあなたを空の星のように多くされた。このようにモーセは本当にもう、神様はなんと偉大な方か、あなたたちは知りなさい、神様は本当に素晴らしいですよということを今話しているわけで、そして11章から神様がいかに偉大なことをしてくださるかということについて話していきます。まずその前にモーセはまたこの偉大な神様の御業を彼らにこの思い出させています。あなたはあなたの神主を愛し、いつも主の掟と戒めと掟と定めと命令と守りなさい。今日知りなさい、私が語るのはあなた方の子供たちにではないですか。子供たちではないんで、これからの子供たちではなくて、彼らはあなた方の神主の訓練、主の偉大さ、その力強い見て伸びられた腕、その印と見業を経験も目撃もしなかった。でもあなた方は見たということです。これらはエジプトでエジプトの王パロとその全土に対してなされたこと、またエジプトの軍勢とその馬と戦車とに対してなさったことである。彼らがあなた方の後を追ったとき、これ後悔ですね、後悔の水を彼らの上に溢れさせ、主はこれを滅ぼして今日に立っている。またあなた方がこのところに来るまで荒野であなたのためになさったことですね。またルベンの子エリアブの子であるダタンとアビラムに対してなさったことである。イスラエルのすべての人々のただ中で主はその口を開け、彼らとその家族、その天幕、また彼らにつくすべての生き物を飲み込んだ。これは主がなされた偉大な御業のすべてをその目で見たのはあなた方である。エジプトで神様がなされたこの偉大なこと、そしてあのコラの反逆がありましたね。そしてこの家族たちが生きたまま地の中に飲み込まれたことを見たのはあなたたちでしょうと言って、これから神様がなされることがあなたたちの手ではなくて神様の手によって行われますということを話しています。あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていて所有しようとしている地を所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、乳と蜜の流れる国で長生きすることができる。なぜならあなた方が入って所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方は渡っていて所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなた方の神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めおられる地である。ここが驚くべきことに書いてあります。エジプトの地も肥沃だったんです。そして野菜畑があったんです。ところがこの約束の地とエジプトの地の違いがあるんです。それはエジプトの地は自分の手でやらなきゃいけなかったんです。しかし約束の地は自分の手ではなくて神様がその潤いを与えてくださるわけなんです。 で、ここに大きな違いがあって、これを言い換えると肉の世界と御霊の世界なんです。肉の世界でも成果が上がるんです。でも自分で行っていきます。御霊の世界は神が行ってくださいます。先ほどから学んできました、独立すること、独善になること、富を源を神に求め、義を神に求めていく、より頼んでいく、自分がなくなって神のみになっていく、その中にあるのは御霊の世界であり、自分はただその神様にとどまり、神様との関係の中にいるだけなんですけれども、潤いが自分の周りに与えられていくんだというものを私たちは見ていくことができるはずなんですけれども、私たちはこのプロセス、荒野でのプロセスを通らなければわからないわけです。どうでしょうか、自分を振り返ってですね、どこにいるかということですね、思えばいいわけなんです。身を残しているものがあるかどうかですね。そして正直に見て、あ、今はここから始めて、今訓練を受けて、あ、そしてただ神のみにパンがあるんだ、言葉、神のみにパンがあり、神のみに義があるんだということを知らなければいけないプロセスの中にいるのか、でそのプロセスを通ったら必ずや御霊の世界があるんだ、諦めてはいけないですね。御霊の世界があって祝福される、自分ではなくて神様が生きて働いておられるということを知ることができる世界があるんだということを知っていくことができるわけなんです。もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のために野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。ここで先の雨と後の雨とありますが、先の雨というのがこの春の雨です。小麦とですね、大麦がですね、こう収穫されるような時の雨ですね、あのその前って言ったらいいでしょうね。そして後の雨というのは秋ですけれども、オリーブ油とかです、オリーブとかですね、あとはブドウとかイチジクとか、そういうものが収穫が与えられる時です。その雨があることによって収穫が与えられていくんだということですね。気をつけなさい、あなた方の心が迷い横道にそれて、他の神々に仕え、それを拝むことがないように、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。このように主の怒りがあるという警告ですけれども、ここでもやはり神々に仕えてしまう危険性について語っています。カナンの人たちは、カナン人たちは豊穣の神々、偶像を持っていました。その豊穣の神々を、まあ、拝んでしまうというですね、誘惑が必ず与えられるわけですけれども、それはあってはならないということですね。あなた方は私の言葉と心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなた方が家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えるように。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。これユダヤ人の正統派ユダヤ人のですね、正統派ユダヤ教徒というのは実際にそれを行っています。知ってますよね、この額のところに箱もくっついてですね、これイエス様の時代にもありましたけども、実際に今もしてますね。で、文字のところに御言葉が書いてありますね。差し込むことができるものかな、うん、ダビデの墓に行った時にそれがありましたし、まあ、そういうことを知ってますけれども、でもこの心に刻まなければいけない、ということが大事ですけれども、次に、それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くため、このなるためである、とありますけれども、このように長生きすることができるという言葉がたくさん書かれていますけれども、これを読んでですね、なんでかなとこに思ったんですね。 でこれもやはり契約なんですね。契約というか、理想の状態なんです。覚えてますか、アダムとエヴァ、うん、アダムですね。アダム900年ぐらい生きましたね、うん、でアブラハム、それどんどん短くなってきますけど、アブラハムの時でさえ、この長かったですね。でこれ回復が与えられるんだということであると思います。でイエス様が来られて、千年王国が建てられた時に100歳で死ぬ者は呪われた者とされると書いてあります、うん、ですね。こう早死にしてしまう、この赤ちゃんで死んでしまってですね、悲しむと同じようにですね、100歳で死んだら、100歳の前で死んだら呪われたもの、そのようになるんだとですね、回復ですね。もしあなたが私の命じるこの全ての命令を忠実に守り行い、あなた方の神主を愛して主の全ての道の歩み主にすがるなら、主はこれらの国々をことごとくあなた方の前から追い払い、あなた方は自分たちも大きくて強い国々を占領することができる。あなた方が 足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものになる。あなた方の領土のアラノからレバノンまで、あの川ユーフラテス川から西の海であれですね、あの地中海のですねまで、なると。誰一人としてあなた方の前に立ち裸る者はいない。あなた方の神主はあなた方に約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の全面にあなた方に対する怯えと恐れを望ませられる。でここでモーセが言いたいことは何かというと、先ほどから御言葉をただこの携えていさえするのであれば、あなた方が行くところではことごとくこの民を占領することができる。ここも神の世界だということを言ってるわけです。戦いも神なんです。私たちにすることって決まってるんです。主はブドウの木、私は枝です。御言葉にとどまりでありますね。で私のうちにとどまり、私の言葉があなた方のうちにとどまるならば多くの実を結ばせる。私の名になっているのならば全てが叶えられるというですね、この言葉があるように、戦いにおいてこの私たちはこの自分たちが神様にあってどのような存在かということを、この本当しっかりと保っていくことによって、この実際に周囲に対しても、この勝利していくことができるということであります。でまとめをします。今までずっと説教してました。まとめです。見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従うなら祝福を。もしあなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与える。そうですね、さっきからずっとその話をずっともうしているわけです。ですね。祝福か呪いかどちらかだ。あなた方が入っていって所有しようとしているうちに、あなた方の神主があなた方を導き入れたら、あなた方はゲリジム山には祝福を、エバル山には呪いを置かなければならない。それらの山はヨルダンの向こうの木の生える方のアラバに住むカナン人の地にあり、ギルガルの前方モレのカシの木の付近にあるではないか。このゲリジム山とエバル山についてですけれども、これは確か6章と27章に書いてあるはずです。27章ですかに詳しく出ています。でここのところで詳しく学んでいきたいと思いますけれども、ちょっと少しだけ話すと、エバル山での呪いしか書かれてないんです。立法の下では呪いしか残されなかったということです。で今ずっと学んでるんですけれども、契約ということにおいて私たちクリスチャンに当てはまることがすごくたくさんあります。ただ一つ間違ってはいけないことは、私たちはすでに新しい契約によって聖霊によって神の証印を押されて、キリストにあって神のうちにいるものにさせられているということです。もう結ばれてしまった存在なんです。立法に対しては死んだものになったんです。さっき言ったこの呪いです。呪われて死んだものになって、今はキリストに対して結ばれているわけであって、すでに天にある霊的祝福を受けているんです。だからイスラエルのように神に従順だから祝福されて、不従順だったから呪われるということではないんですね。そうではなくて、キリストのうちにすでにいる自分というのを信仰を持って受け入れていく。信じると祝福されるんです。 何かを行ったから祝福されるのではなくて、神が祝福するされることを、またはされたことを信じるから祝福されるんです。この違い分かりますか？っていうことは、祝福されないというのは不信仰なんです。ですね。ここなんです。これが難しいんです。これが私たちが、本当に取り組まなければいけない奴隷根性って言ってるでしょうかね。そこを、知っていく必要があります。あなた方は、31節です。ヨルダン川を渡り、あなた方の神主があなた方に与えようとしておられる地に入って、それを祝福しようとしている。あなた方がそこを所有し、そこに住み着くとき、私が今日あなた方の前に与える全ての掟と定めを守り行わなければならない。ここで、この5章から続く一般的な事柄について、主の命令、原則的なことについての命令で、12章からは、細かく具体的なことについて話していきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、自分がどのようなものか、何様なのかということを知らなければいけないということを、この知りました。何者かです。本当に、パウロが言いました。自分を裁きなさい。そうすれば神によって裁かれることはありません。私たちは自分自身を吟味して、ありのままの姿を見て、過去に何をしたか、初めはどうだったのかを知って、本当にこの罪というか、そうですね、この逆らい同士であったのイスラエルの民と同じように、この罪人であるということを本当に知らなければいけないと思います。そして本当に自分ではなくて、本当はあなたのみにより頼まなければいけないということを知って、初めて祝福された時にあなたを賛美することができます。祝福されると高慢になります。そしてあなたから離れていきます。で、偶像を拝んでしまいます。しかしあなたは私たちをあまりにも愛されているので、このように訓練の中に入れてくださることを知ることができまして、ありがとうございました。そしてあなたは御霊を与えてくださっており、この御霊の世界、御霊の満たしとバプテスマによる新しいこの潤いの世界を与えてくださっていることを思います。天のお父様、どうか私たちはこれに不信仰にならずに、信仰によってその中に入っていき、自分ではなくあなたがされていることを見ていくことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。